おはようございます。タニアツの Just for You。 タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
Just for You。
人生をフレッシュに演出するプログラム
Just for You。 この番組タニアツの Just for You はカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の応援でお送りします。皆さんおはようございます。
おはようございます、
はい。今日はバレンタインデーの朝ですが、ね、まあですね、バレンタインデーの朝にはちょっとね、うん、どうかなと思う話なんですが、物騒な世の中になってきてます。
はい、そう ね、
ね、
う
ん、だから
世界ではまだ戦争がねあちこちで、
あ、ね、でね、日本の国ももう本当に安全で平和でと思ってたんですけど、う
ん、
最近
なんか強盗とかも多いね。なんか貴金属すごい取られたとか
です ね、 ね、ですからね、やはりこのセキュリティというのが、うん、非常に、うん、ね、重要になってきてるんですけども、
大切ですね、
はい。で、今日のですねゲストはですね、うん、株式会社、ID マネジメントの代表取締役の、小松健一さんなんですけど、おはようございます。
おはようございます、
もうこの、セキュリティのもう道はもう長いと。
そうですね、はい、
長いことやってるんやけども、自分で独立したのが、去年の5月ということで、どういうプロセスで独立していったか、その辺からちょっとお話を聞いていきたいと思うんですけど、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
まずですね、この ID マネジメントはどんな仕事をやってるのかというのをちょっと紹介していただきたいんですけど、
一番メインにしているのは、会社の、入り口のところに、まあ、カードリーダーであったり指紋認証機をつけてですね、誰が何時何分に入って誰が何時何分に出たとか、
そういうの
出勤とか、そういうその履歴の管理の、機械を設置したりとか、ソフト上の設定をしたりとか、あとそういう業者さんに対してものを、まあ、言った卸売業というか販売をさせていただくっていうのはメインになってます。はい、
じゃあもう建築とリンクしてそれを設置したりとか、そういうこともされるんです
ね。そうですね、設計士の先生から、はい、まあ、ここにセキュリティをかけたいという場合にご相談いただきまして、そこに応じた、機器を選定して設置まで行うと。
そうやね、進んできたね。この頃こう鍵回すとかじゃなくて、会社はやっぱりこう指紋認証とか、そのうち007みたいにこう目の
ありますよ。もう
もうあります。
あります、あります。
遅れてるわ。目のやつなんかっても絶対
絶対ですよね、あれね。
顔面認証とかですね、はい、目とか、
もう社員さんのこう何ですかね、あれ、
目の交際
で、ね、交際で、はい、かっこいいやん。そんな高いんちゃいます。
高いですね、
やっぱり高い。
びっくりするぐらい高いですね。
そんなんもいずれはやりはるし、今は指紋、
そう、指紋であったりIC カードですね。
もうそれ普通になってるもんな。
でね、今の日本の会社ってどっちかって、うん、情報が商品化してきてるから。
そうそう、ジャストフォーユーもそうやもん。
ジャストフォーユーもバリバリそう
です。バリバリも個人情報満載やん。
ね、もう個人情報守ってないと
大変なことになります。
秘密守らなあかんっていうのが、
そうですね、
はい、そっちが大事ですよね。まあ、その泥棒いう話さっきもありましたけど、そんなこともさることながらってことですよね。
そうですね、ですから今はどちらかというと企業さんからのお問い合わせが多いんですね。
そりゃそうでしょうね。
ですよね、物を守るというよりはそっちの方が圧倒的に。
そうですね。
でもこれって、では小松さん、何と何に詳しくないとこのお仕事ってできないんですか。今で言うともちろんコンピューターとリンクしてるんですか。
コンピューターとリンクをすることもありますね。あとはやっぱ電気 の、うん、知識も若干はやっぱりいりますね。
あ、電気工事の知識もいる、はい、実際つけたりもされるんですか、指示したりとか。
そうですね、まあ私が一緒に線を入れたりとかっていうことももちろんやりますし、
いろんな技術が、はい、
そういうマニアックな仕事なんですね。
もうこの道10年って言ってはったから、はい、それぐらいのこう電気工事の知識、はい、コンピューターの知識、
あと
鍵の知識、
メンテとか、ね、ケアがかなりいる仕事でしょ。
ね、あんまりそんな頻繁に壊れてしまうものではないんですね。
安心やね、
はい、
でも何かあった時は駆けつけないと。
そうですね、まあ、めったにないとはいえ、まあ、何かあった時には例えばお仕事ができないとかね、そういうことはもちろん発生しますので、はい、それはまあ迅速に対応しないといけないんですけども、はい、まあ、めったにそんな潰れるもんではないので、
はい、一遍つけてもたら、まあ、結構安心なもん。
そうですね、
はい。さてこのですね、小松さんなんですけども、もともとはサラリーマン。
そうです、はい。
で、まあ、東京のこういう会社に勤めてたと。
そうです、勤めてましたね、
はい。で、大阪の支社の支社長ということなんですか。
そうです、まあ、そういう形で責任者でやってましたね。立ち上げの時からずっと大阪でやってまして、
はいはい。で、大阪産業創造館のチャレンジゼミに、まあ、そのサラリーマン当時参加してたと。
そうです、まあ、勉強のために、はい、そのチャレンジゼミでその勉強はしてましたね。
チャレンジゼミで一番学びになったことは何ですか。
まずやっぱりその会社を起こすために、そのまあ最初にそのマーケティングももちろん勉強するんですけども、そのポジショニングって言って、要は自分がどの分野で起業した時には勝負するというかですね、まあ、相当分析っていうのがありまして、まあ、自分の強みであったり弱みであったりっていうのを本当に客観的に分析して、それを対策をしていくと。で、プロの先生たちにいろんなアドバイスを受けられるっていうのが一番良かったですね、はい。
で、まあ、そのチャレンジゼミに参加してる時は、うん、まあ、とりあえずはこれはもう勉強やと、工学やと。
そうですね
ところが勉強というより実践になっていくわけですがその辺の話をちょっと聞きたいんですが、
なんかさっき解散という話だったんですけど前の会社が
どういうことだったんですか。
まあ、最初規模を縮小したいと。で、東京に、まあ、一括に集約したいと、うん。なので、まあ、大阪を閉めたいんだよね。
あまり需要がなかったその当時は。
そういうことでもないんですけども、うん、ちょっと、まあ、社員がいろいろとこう辞めていったりとか、
コスト的な関係も
してて、で、まあ、東京に来るかいという話だったんですけども、うん、まあ、幼稚園に娘入ったばっかりでしたしね、うん、私事ですけどね、はい、いやそれはちょっときついなと、はい。で、考えてて、じゃあまあ自分でやってみますと。
これでも勇気いるじゃないですか。
いりましたね。
今のラジオ聞いてる人もいてますよ、もう独自でしようかなとか思ってたり、まあ、
そうそう、
考えてるだけの人はもうむちゃくちゃ多いですよ、
ね。
ものすごい資金繰りや仕入れ先なくなるっていう危機があったいう。
そうですね、じゃあまあ自分でやるんだったら、応援してあげるっていう話はいただいてたんですね、はい。ですから、まあ、仕入れに関しては、うん、その勤めてた会社が、まあ、最初はなくなるわけではなかったので、うん、規模を縮小するっていう話だったので、うん、まあ、仕入れは大丈夫だろうと思ってたんですね、うん。ところがですね、なんかもう本当に毎日のような話が変わっていくんですよ、
はいはいはい、
これがまた当てが外れて、当てが外れて、また外れて2点3点4点と
点3点しましたね。話がどんどんどんどん変わっていくんですね。で、最後には解散みたいな感じになってしまってですね、
東京もなくなって
。そうですね、もともと勤めてた会社は結局まあ分社みたいな形になったんですけど、もともと勤めてた人間はもうほとんどいなくなってしまいましたね、最後には。はい、
なかなか難しい。
難しいですね、
よくある話だと思うんですけどね、最近では。
で、とりあえずそれはそれでまた助ける人が出てきてくれたということですか。
そうですね、まあ、仕入れはものすごい困ったんですね、特にその、そうです、外国のセキュリティ機器を輸入して販売をするということをしてましたので、はい、いきなりその海外の取引ができないと、
ね、いろんな言葉ありますしね、
困ったと思った時にですね、まあ、東京の、営業所にいた社員さんたちも東京でまあ会社を作って、で、まあ、その中に外国から輸入をする、まあ、コネクションを持ってる人もそこの会社に行ったんですね。ですから、まあ、なんとか事なきを得たとし、
で、まあね、産総会のこの僕らがいただいてる紹介文の方にもこの軌道には
乗りつつある、
乗りつつあるというはい、はい、まあ、頑張ってますね、
はい、じゃあちょっと時間が少なくて申し訳ないんですけど、はい、最後にラジオをお聞きの、ね、方にちょっとメッセージがあったらお願いしたいんですけども、
はい、最近、まあ、個人的にもいろいろそういう話が、まあ、会社がなくなりそうだとか減給だとかですね、まあ、いろんなあんまりいい話はまあ全くないことが多いんですけどもですね、はいはい、まあ会社を作った方がいいよというふうに煽るわけではないです。ただそういう道もある、はい、なのでまあ諦めずにもし夢を持てる人がいたらですね、ぜひもうやってみたらいかがでしょうかと、
はい、再就職を探すのもまし
もちろんそれももちろんそれ
で、ね、で会社たちがエネルギーがいる
います。
どっちのエネルギーがええかと。
そうですね、
はい、ということで今日はですね、株式会社 ID マネジメント代表取締役社長の、小松健一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タニアツのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザータニアツが難しい財務の話をキラリひらめくヒントをお伝えします。さて、谷さん、今日の話なんですけどね。
そうですね、今日小松社長も、まあ、はい、独立しはった時に、はい、資金をやっぱり必要だったと思うんですね、はい、でいろんなところから、まあ、そういう資金を借りれる、はい、一番最初事業する時にも、まあ、産総監さんなんかに相談していただきましたらね、はい、まあ、資金を借りれるのは借りれるんですけれども、はい、さあこれからこう事業を成功させて返していかないといけない、
う
ん、というところ で、ね、はい、やはりそういう時にリスクっていうのが、
例えばね、例えば、まあね、よくない話ではありますけども、うん、社長さん亡くなってしまう
場合、万が一あったとか、まあ、そういう場合も、ね、
ありますよね、
20年の中にはありましたね、
はいはい、そんな場合どないなんですか。なんか難しいことになるって聞いてるんですけども、
まあ、社長が、まあ、万が一があってですね、事業をして、うん、それで、まあ、その会社を清算するときにね、はい、ただで清算できないということがやっぱりあるんですね。で、清算したとしても、はい、借り入れっていうのはどうなると思います？
いや、わからないですけど、
銀行さんから例えば借りてる、
もうなくなったからごめんっていうわけにはいきそうにない、
いかないね。そうしてあげたいんですけれども、はい、まあ、会社でお金を借りるときも個人の社長さんのサインっていうかね、はい、個人がサインするという個人保証がついてるわけなんです。必ず中小企業にはね。ですからそれは、まあ、会社が万が一社長がちょっとねメインでやってらっしゃって倒産になったとしても、それは言わずともがな連帯保証人って言いまして、奥さん子供、はい、まあ、連帯保証人ついてる場合は奥さん子供ですけれども、ついていなくても、
はい、
まあ奥さんであるとか子供さんであるとかに相続してしまうんですね、この債務というものもですね。
相続って言ったらもらえるもんばっかり思ったら
じゃないんですよ。借金も相続してしまうんですよ。で、例えば難しいのが1億円借りましたと、はい、うん、で1億円の、まあ、例えばじゃあ万が一あった時に生命保険で用意しておいたらいいじゃないかと、
はい、
これがちょっと大きな間違いなんですね、はい、これはやはり法人税というものを先に持っていかれますので、
はい、
法人税を加味した生命保険でこの会社の債務というのをヘッジしておくこともできると。
はい、
ですからそれをやっておけばですね、奥さん子供にその負債が相続するということはある程度リスクヘッジできますよという今日はアドバイスをさせていただこうと思います、はい、
まあ、ちょっとねいろんなケースを想定して、うん、リスクをヘッジしておきましょう、はい、ということですね。
それさえしておけば安心ですよね。
はい、はい、タニアツのジャストフォーユーご案内は
タニアツと
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。